ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の浅井雄一と
2回生の安藤愛と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は浅井くんがスタジオの方に来てくれまして、はい、まあ、安藤さんはまだね自宅からオンラインということですけれども
はい、
ちょっといつもより人が多くて楽しい雰囲気です、はい、
安藤さんは実家に帰ってて、はい、なんか最近なんか撮ったらしいですね。
そうなんです、撮ったんです、自動車免許を。
ついに
はい、ついに撮って、はい、頑張って1ヶ月でもう毎日朝の8時から夜の8時まで通って撮ってみたいな感じで頑張りました、うんうん
京都って結構道も狭くて、なんか教習車にも容赦ない感じのところが多いんですよ、はい、なんかめちゃめちゃ路駐してたりとか
わ
鬼ほど割り込んできたりとか結構多いんですけど福井県はどうなんですか、はい、そういう危ないところとかなかったんですか。
めちゃくちゃもうまず通ってないんで人とかが歩いてないし自転車も走ってないしいやもう唯一言うなら、はい、私が先生がここ右折ですって言ってくれたのを左に曲がろうとして右と左間違って、それだけでしたね。ちょっと危なかったの。
それだいぶ危ないやつやな。
そうそうそう、だいぶ危ないそれ
でも結構何人かいるよね、こう右と左がすぐわからないタイプの人。
そう、うん、そのタイプでした。
そのタイプ結構危ないから気をつけてください。
気をつけます。
浅井くんは夏の思い出は、はい、
僕の夏の思い出そうですね、けど正直どこも旅行とかも行けてなくて、うん、ああ申し訳程度にゴルフ行ったぐらいですかね。
申し訳程度に
ゴルフ行きました。
まあでも屋外だしね。
そうですね、うん、なんかもう全然練習もできてなくて、うん、あの始めた時と同じスコアを叩くっていう、
うん、ゼロからも
そう、ゼロからもそう、全部経験値リセットしてました。
しょうがないな、うん、まあでもね夏休みもそろそろね大学生も終わりで、まあ、来週末からいよいよ大学も始まるということで、
はい
はい、まあね、再開後また皆さんとやっていきたいんですけれども、まあ、オンラインで最後の開催になるかもしれませんけれども、はい、今週も頑張っていきましょう、
はい
はい、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますのでそちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。リップスライムで熱帯夜。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の浅井雄一と
教員の赤澤清隆でお送りしております。安野さんがミュートになってましたね。気をつけましょう。はい、
はい、
さてそれでは、はい、お願いします、はい、
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話をお伺いします。先日オンラインで収録を行いましたのでそちらの模様をお送りします。それではどうぞ。
ハッピートーク、本日は北区西鴨でフルール音楽教室を主催する浦上博雄さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ではまずはじめにフルール音楽教室の活動についても教えてください。
あ、はい、 北区の西賀茂での自宅で、1歳から80歳までの、生徒さんがいるんですけども、はい、音楽教室をさせていただいてます。で1歳から、6歳までのリトミックと、あとはピアノ、そして、お歌とか合唱団の入団対策とか資格対策を、日頃は、レッスンさせていただいています。枠にとらわれないように、あの生徒さんを縛ることなくいろんなやりたいことを実現できるような教室を目指しておりまして、クラシックだけじゃなくて、あのポップスがやっぱり弾きたいっていう子もたくさんいるので、もうそういう子は無理なく、あのポップスやりたい曲をあの弾いてもらったりとか、あとはまあ弾き語りがしたいとか、いろいろ生徒によってあのニーズが違うので、それに合わせてあのできるだけ答えられるようにしているのと、あとあの発表会を1年に1回するんですけども、そこでちょっと面白いことを取り組みたいなっていうことで、朗読とちょっと生演奏を組み合わせてみたりとか、バレエを踊っていただいて、そのバックでちょっと生徒と一緒に合奏したりとか、あのいろんな枠を外した取り組みをしています。で、児童館からも時々依頼を受けてリトミック指導したりもしています。
こういらっしゃる方っていうのはなんかどういう、はい、縁でこの浦上さんの教室にやってこられるんですか？はいはい、
そうですね、あのほとんど口コミですかね。あとはちょっとあのブログを少し、まあ、たまにこう更新してるんですけども、ブログを見て、うん、たまにこう連絡をいただくということもあるんですけども、はい、ほとんど友達とか保育園の知り合いとかそういうところから、うん、はい、来てくださってます。
やっぱ生徒さんっていうのは、はい、さっきもおっしゃってたように、
はい、
若い人っていうか、その、
はい、
なんて言ったらいいんですかね、幼児さんっていうんですかね、
はいはい、
幼児さんとかも多いんですかね。
あ、はい、もうあの本当赤ちゃん1歳とかからも来てくれたりとか、あと、まあ、保育園児幼稚園児で、小学校はもちろんみんなピアノに行きだしてで、高校生もいますし、なんか高校の、コーラスの、まあ、合唱のテストとかの対策とか、あとはまあ大学生も保育科の子たちが、あの資格の試験対策、国試とかそんなんの対策で、はい、あのレッスンに来てくれてます。
うん、1歳の子がいるって言ってたじゃないですか。
はいはい。
1歳はどんなことをするんですか？体を動かすとかですか？
あ、そうです、あのお母さんと一緒に、4歳ぐらいまでお母さんと一緒にレッスンするんですけど、ちょっとお母さんともう本当にコミュニケーションの時間 で、私が即興演奏した音楽に合わせてそれを聞いてこう動くんですよね。ゾウさんになってみたりとか、なんかそうなんですよ。すごい可愛くて、でやっぱ1歳とかでも十分音楽を聴いてこう本当自由に表現してくれるので、もうすごい本当自由に可愛らしい姿をたくさん見せてくれて、でお母さんもやっぱりこう普段忙しいので、お子さんとゆっくり1時間ぐらいをこう遊んで楽しめるってなかなかないと思うので、お母さんもすごい楽しんでください、そしたら子供もすごい喜んで音楽って楽しいんやって、表現するって楽しいんやって分かってくれるので、お母さんと子供の時間っていう感じですかね。
なるほど、ありがとうございます。
この音楽教室を始められた理由を教えてください。
あ、はい、始めたきっかけというよりも、もう小学校、中学校、高校、大学ともずっと音楽一筋だったので、なんか音楽に本当に行くのが当たり前という感じでずっと育ってきたんですけど、やっぱり音楽の世界しか見てなかったので、大学を卒業するときにやっぱり一回外の世界を見てみたいと思って就職活動をしたんですね、3年生の時に。でもう全然音楽の世界には行こうと思っていなくて、専門学校のジムになりました。で、2年目の時にちょっとやっぱり自分のやりがいを感じられなかった時に、ちょうど近所の方にピアノ教えてくれないかっていう声かけをしていただいたのと、あとその知り合いの音楽家の人にコーラス、大人のコーラスを指導してくださいって言われて、ちょっとまあ仕事の傍らやらせてもらったんですね。でその時に、あ、なんかすごいやっぱ自分のやりがいとか居場所をここやって、その一 1回目の時にすごい感じて、でやっぱ私が戻ってきたいのここなんかな、私の居場所ここかなってすごいその時に感じられたので、もうあの2年でちょっと退職して、でそこからあの音楽教室を立ち上げました。はい、
なんか先ほど歌うのが専門って言ってらっしゃったんですけど、
はい、
もう小学校からずっとピアノとかじゃなくて歌う、うん、歌を習うっていうか、
あ、そうですね、はいはい、本当なんかにあのお母さんからしたら2歳ぐらいの時にすごいお歌が上手っていうことがなんか分かってたみたいなんですけど、ピアノの先生やっぱ最初ついたんですね。1年生の時にピアノを始めて、でそこでもちょっとやっぱピアノって歌ったりするんですね、ドレミ でその時に先生が声がいいからあなた合唱したらって言われて、で京都市少年合唱団ってあるんですけども、そこに入って、もうその時はもうすでに4年生5年生ぐらいはもう歌が大好きで、もうそっから歌しか考えてなかったですですね。はい、音大生ってピアノ科の子とか、あの弦楽器ですね、あのバイオリンとかの子はやっぱり英才教育ですごい3歳ぐらいからもうずっとそうなんですけど、管楽器とか声楽の子ってやっぱり急にそっちに行きたいってなる子が多いので、もう中学3年からとか中学生になってからやっぱ歌がいいわとかいうことで来る子は結構いました。はい、
音楽教室を始められたのは今から何年ぐらい前になるんですかね。
今からちょうど13年前です、
うん、
はい、
13年か、
はい、13年前に、始めて、で3年は、3年して、結婚したんですね、うん、で結婚してすぐあの子供を授かって、でやっぱりちょっと自営業なので、あの育休とかがないので、生後2ヶ月半でもうレッスンに復帰して、でも本当お乳を飲ませながらレッスンしたり、もう母に預けたりとかで、3人産んだんですけども、3人ともそんな状況やったんです、うん、ですごいこう音楽教室もちろんいっぱいしたいし楽しいし、で子供もしっかり見てやりたい、で家事もしっかりしたいっていう、その両立にすごい追われるというか、なんか両立するしなければいけないとも思ってたので、もやもやなんかうまくいかないことも多くって、すごいもやもやしてたんです、
うんうん、
はい、でそのもやもやしてた時に、あのちょうどマイターンの、今マイターンっていうあの会社を立ち上げた杉原さんに、ちょうど3年前に出会って、でもっと生き生き自分のやりたいことを活かせて毎日楽しく生き生きしたいっていう杉原さん あの思いに賛同して、毎ターンに今年の4月から入ることにあのしまして、うん、はい、活動しております。
毎ターンでは実際に、まあ、なんかどんな活動されたり、まあ、どんな出会いがあったりっていう、
あ、そうですね、毎ターンも去年とかはあのすごい、あのイベントとかをやっておられたんですけども、うん、あのコロナで全くイベントができなくなったので、うん、あの今は塾ですね、月1回の塾と、あとそうですね、新しい仲間に出会えたっていうのが本当にあの心強いというか、もうちょっと今半年になるんですけども、塾が始まって、うん、なんかもう本当に家族みたいな感じで、うん、何でもこう仕事の悩みとか、うん、家族の悩みとかも自分自身でこう思ってる自分への悩みとかがなんかこうみんな、まあ、共通というか、仕事は全然違うんですけども、なんかやっぱ分かり合えるので、すごくあの心の支えというかになってます、はい、で多種多様なメンバーがいるので、なんかお互いにあの自分の仕事に活かせたりとか、なんか違う視点であのアドバイスというかくれたりもするので、すごくあの刺激になる仲間です。はい、
あのいつもここで曲紹介なんですけれども、今回は、浦上さんの方で用意していただいているものがあるということで、
はい、そうなんです、あのマイターンをそのコロナがあ の時だった4月から本当に塾がスタートしたんですけども、福富さんという方がいらっしゃって、であのズームで会議している時とかに、なんかちょっと面白い、なんか音楽使って面白いことできひんかなっていう話をしてた時に、うん、じゃあ一緒に曲を作ろうって 言ってくださって、で作詞をしてくれはったんです。マイターンソングということで、マイターン の, あのテーマソングを作詞していただいて、でそれに私がもうもらって、あじゃあこれにしようって言って伴奏をつけて、でもうものの本当30分ほどでできた曲なんですけども、それを、はい、マイターンソングとして、ちょっ と,、マイターンのメンバーが合唱団となってみんなで歌ったものがあります。
ではここで1曲です。マイターンメンバーで作ったマイターンソングです。どうぞ。
後半も引き続き北区西賀茂でフルール音楽教室を主催する浦上博代さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。最近のお話を聞きたいと思うんですけれども、まだ新型コロナウイルスの影響が続いていて、コロナの影響でできなくなったこととかがあると思うんですが、
はい、
そんな中でもチャレンジしたいことなどがあったらお話お願いします。
あ、はい、まあ、通常通り対面レッスンを行ってたんですけども、やっぱ京都でもすごい広がってきた時に、もうすぐレッスンをお休みしました。でオンラインっていうのは本当にしたことなかったんですけども、そうやって毎ターン の, 会議とかがズームでオンラインしてましたので、あもうこれはオンラインに切り替えようと思って、もうすぐレッスンもオンラインに切り替えました。で2ヶ月ですね、4月と5月2ヶ月オンラインレッスンをしてたんですけども、まあ、6月に緊急事態宣言が解除されて、でそれと同時にまたレッスンも再開しました。で7月の26日に、北文化会館の方で発表会をする予定だったんですね。でずっともう4月から選曲して練習にセットも取り掛かって、すごいみんなオンラインで本当難しいレッスンだったんですけども、一生懸命取り込んでくれて、こちらももう準備してました。でところが7月の入って頭ぐらいからまた徐々に、まあ、第2波というか増えてきてしまって、でマイターンとももちろん杉原にも相談して、どうしようかなということで、本当にもう学校とかね、どの行事もなくなる中で、やっぱ音楽でちょっとでもみんなの心を元気にしてほしいしと思ってたんですけども、やっぱり何が起こるかわからない、もっとひどくなるかもしれない2週間後にはということで、やっぱその教室を主催するっていう責任ももう一度考えまして、やっぱちょっと2週間前に申し訳なかったけど中止ということにさせてもらいました。で せっかくやってきたことなので、もうみんなあの教室のところで演奏してもらって、それを DVD に撮って、音楽教室の発表会の DVD に1枚にちょっと今編集して作ってるとこで、みんなにそれをちょっともう頑張った印としてプレゼントしようかなと思ってます。はい、
やっぱりね、こう大きな声も出すでしょうしね。
そうですね。
ね、なかなか。
そうですね。ね、まあいろいろやっぱりブラスバンドとかやったらちょっとやっぱね、人数も多いし近いかなということで、例えば合唱はしないで、お歌歌うにしても一人で歌うとかいうことでちょっと対策を取ってたんですけども、はあ、やっぱちょっとね、何かあってからでは遅いと思ったので、はい、そうですね。あとそうですね、4月5月のオンラインだった時にやっぱ子どもたちも本当に学校にも行けない、友達にも会えないで本当に家に缶詰状態だったので、何かできることないかなということで、プロコフィエフ作曲のピーターと狼という朗読の本がありまして、でそれ の, 画像を取り込んで、演奏をつけて、お話の朗読の DVD を作ったんですね。でそれを生徒さんにちょっとでも聞いてほしいなと思って、4月5月にはそんなこともしてました。はい、
そっか。まあでもまあ教室自体は現在はもう割と通常に近い形で再開されてるんですか。
はい、そうですそうです。ちょっとすごいご近所迷惑なんですけど、もう窓は常に全開に開けて、クーラーをして、マスクして、まあ鍵盤とかちょっと消毒したりしてますね。それで対策、ご近所さんには もちろん最初にそのことをちょっと誤っておいて、ちょっとご協力くださいということですごい理解していただいているので、はい、今は教室でそのままさせていただいてます。はい、
そっか。まあ、なかなかちょっとね、まだまだ先も見えないし、これからだんだん、まあ、今は暑いですけどね、寒くなっていくっていう状況ではあるんですけども、まあ、そういう中でちょっと今後のことを最後にお伺いしましょうかね。
今後はどのようなことをやっていきたいですか。
はい、そうですね、やっぱりコロナのことがあって、親子のストレスも今までよりたまりやすくなっていると思うので、小さなお子さんを持つお母さんとかきっとやっぱ悩みがあると思うので、そういうお母さんの憩いの場としてももうちょっとやっぱリトミックでいろんな方とコミュニケーションを取ったりとか、あとはそうですね、定年で時間がすごいできたという方もやっぱ最近多いと思うので、好きなことチャレンジしたいわという方がやっぱりいらっしゃいますので、その方にちょっとでも楽しい時間を提供できればなと思っております。で PTA コーラスを3年ほど指導させてもらっていて、でやっぱりコロナのことで今年はPTA コーラスが全部もうすぐに中止になったのですけども、やっぱりコーラスをもっとこう力を入れて、みんなでこう楽しいことを共有できる時間と場を提供できたらなって思うことと同時に、毎ターンも合唱団としてちょっと活動していきたいなと思ってますので、はい、ちょっとディスタンスを保ってとかで合唱もできたらなと思っております。はい、
なんかやっぱり体を動かしたりとか、あとやっぱ声を出すとかっていうのもやっぱ免疫力を高めることにつながるんですかね。
は
い
は
い、
そうですね、やっぱりPTA コーラスでもまず腹式呼吸ができないってやっぱ分からない方が意外と多くて、でその1回目の練習した後に、今までで一番よく眠れたわって言ってもらって、すっごい体もなんか心身ともにやっぱリラックスできたのか、でなんか子供のことでやっぱ家でちょっとイライラしてても、今日コーラスあったら頑張れるみたいな、なんか気持ちになるってすごい向こうから言っていただいたりとかして、やっぱりお母さんの歌が特に好きとかじゃなくて苦手な方でも、やっぱみんなとこうして体の中から思いっきり声を出すって歌うっていうのはすごいリフレッシュで、健康にもやっぱりね、心が気持ちいいってことは結局体にもいいと思うので、 こういうコロナの時期なおさらいいんじゃないかと思ってます。はい、
最後に教室の PR をお願いします。
はい、ですね、指導者としてもやっぱり私がもっとスキルを磨いて、で私が自身がいろんなことにチャレンジする姿をどんどん生徒さんたちに見てもらいたいなと思っています。でどうしてもやっぱ今のお子さんすごく忙しかったりとか習い事が多くって、やっぱピアノは練習ねする時間がないという方が本当に多くいらっしゃるんですけども、もうそれによって音楽を楽しむ機会がこうなくなってしまうのはもったいないなと思っているので、本当に例えば先生とこに来て楽しむだけでもいいし、自分の弾きたい曲を弾けるときにっていう無理なく楽しんでもらえるような教室を目指しております。で、そうですね、そうです、インスタライブもちょっと最近始めたりとかしてるんですけども、インスタとあと、ブログですかね、アメーバブログにちょっとちょこちょこ日々の活動を載せてますので、またそちらを覗いていただければ嬉しいと思っております。
はい、はい、フルール音楽教室はフルールがひらがなで音楽教室が漢字ですね、
はいはい、
そうです。じゃあこれで検索して、
はい
はい、ご関心ある方見ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
ハッピートーク、本日のゲストは北区西ちがもでフルール音楽教室を主催する村上弘代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ありがとうございます。
はい、ということで先日のね収録の模様をお届けしました。はい、
はい、
まあ、一緒にね2人にも参加してもらったんですけど、改めて安藤さん、
はい、
村上さんのお話どうでした？
はい、浦上さんはその音楽教室をずっとしたいっていう夢だったわけじゃなくて、うんうん、そのきっかけがあって音楽教室を始められたっていうのと、子育てをしながら自分の得意なこととか、
うん、
得意なことっていうか好きなことを続けているのがすごくかっこいい強い方だなって思ういう印象を受けました。
うん、なんか安藤さんはなんかもし仕事にできるとしたら、はい、なんかしたいことあります？
いや、もちろん何ですかね、私がしたいなん、でも人と話すことは好きなので、
うん、
そういう人と関わってなんかするっていう仕事には就きたいなって思ってます。
はい、浅井くんは
将来の夢ですか？
いや、まあ、まず感想からでいいですよ。
はい、やっぱりこう、まず僕が驚いたのはその年齢層の広さやったんですよ、
うんうん、
結構ちっちゃい子からお年寄りまでみんな来てはるってことで、
うん、
学生の時は音楽とかやってたけど仕事してそれから離れちゃった人とかでもこう戻ってきやすいような環境なのかなと思ったし、僕もほんまにちっちゃい頃だけ音楽やってて、そこからスポーツして全然何もやってないんですけど、
うん、
そういう人とかでも、まあ、戻りやすいというか、
うん、
そういう環境があるのかなというふうに感じました、
うん、まあ、そういうね個人経営でやってるからこそ、うん、それぞれ来た人に合わせて好きなことを ね答えられるっていうのもありますし、うん、同じ人でもねやっぱり年齢が変わったりとかね環境が変わるとまた、うん、そういうね音楽の楽しみ方もね変わるかというふうに思いますので、まあ、これからもまたね素敵な音楽教室続けてもらえればいいなというふうに思いますね。
はい、
はい、ということで、今回ハッピートークゲストは、北区西賀茂でフルール音楽教室を、主催する浦上弘代さんでした。では安藤さん、ここで、曲紹介お願いします。
はい、ではここで1曲です。畑本博でグッバイアイザック。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の浅井雄一と
2回生の安藤愛と
教員の赤澤清隆でお送りしております。続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、教員の赤澤と学生のパーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。それでは早速1件目です。1件目は大徳寺本坊北条修復前の最後の特別公開に関するお知らせです。 10年にわたる修復工事を前に京都市北区の大徳寺本坊で9月5日から特別公開が始まっています。臨済宗大徳寺派の大本山大徳寺本坊の国宝宝城は1636年に建立された巨大な木造建築で、今年12月からおよそ10年かけて屋根の瓦葺きなどの修復が行われます。今回の特別公開は修復前の最後の公開となり、これまで立ち入れなかった宝城の3部屋も開放され、狩野派最後の天才と言われる狩野探幽が手掛けた障壁画を間近で見ることができます。またこれまでの公開でも拝観できなかった千利休が2階部分に寄贈した朱色の山門や、お経を納める経堂などを外側から見ることができる貴重な内容となっています。このほか極彩色の彫刻が施された国宝の唐門や力強い筆使いの雲龍図が描かれた宝堂も公開されます。特別公開は人数を限定する人数を限定する完全予約制で、今月27日まで行われるということです。大徳寺本坊特別公開、詳しくは、受付窓口となっております京都春秋のウェブサイトでご確認ください、ということでした。まあ、特別公開ね、お寺、はい、いろんなところでされてますけれども、実際にお寺行ったりこういう特別公開なんて行くことありますか、浅井君？
そうですね、今年はまだどこも行けてないんですけど、去年は二条城のライトアップとかは行きました、
安藤さんはなんかこの手のイベントみたいな参加されたことあります？
いや、まだなくて、せっかく京都に住めてるので、行きたいなとは思ってたんですけど、もう半年ぐらい福井戻ってたから、戻ったらぜひそういう特別公開とか行ってみたいなって思います。
そうですよね、まあ、京都の人にとっては、ね、普段なかなか海外の方とか、ね、あの県外の方がたくさんいらっしゃって、ちょっと行くのが混雑してて、
そうですね、
っていうのもあると思うんですけど、今ね幸いちょっと人も少なめなので、あの地元のいいところをね地元で見るっていうのはね、そういう機会になればいいですよね。はい、それではもう一件ご紹介しましょう。2件目は B 京都アンテナショップ、松屋手作り、町屋手作り百貨店開催のお知らせです。築200年以上の大型京町屋を改装したアートギャラリー&スペース B 京都、こちら B 京都にて9月12日土曜日から16日水曜日まで、B 京都アンテナショップ町屋手作り百貨店が開催されます。今回は暖かく穏やかな雰囲気の中、アクセサリー、布小物、雑貨など約30店舗が出展されるとのこと。委託販売を中心にソーシャルディスタンスを保ちながらの開催となります。また土曜日月曜日は限定で、京福くるだふるさと弁当や新井農園さんの無農薬新鮮野菜の販売もあるそうです。まあ、このほか9月16日水曜日には、和紙雑貨ワークショップ、和紙ですねの雑貨作りのワークショップも開催されます。日時は9月12日土曜日から16日水曜日午前11時から午後5時まで。詳しい開催内容は B 京都のウェブサイトをご覧ください。ということですね。まあ、今回こういった、まあ、作家さんのねいろんな、ものが見れるという、まあ、久々に開催されるそうなんですけれども、
はいはい、
こういう雑貨とか手作りのものみたいなのには皆さん関心あります？
僕結構小物とか好きです。
あ、なんか今日もね衣装にもいろんな小物がアクセサリーとかつけてますもんね、
は
い、
結構好きです僕は。
実際になんか自分でこうちょっと加工したり作ったりみたいなのもあるんですか？
なんかこう皮刻むみたいなのは、
あ、
そういうワークショップは行ったことある。 皮を刻んで模様をつけるみたいなのは行ったことあります。
ちょっとそういう一工夫するだけでオリジナリティもね出ますもんね、はい、安藤さんは、
はい、
なんかこういう小物作りとか雑貨作りとかは、
わ、自分はしたことないんですけど、結構おばあちゃんとか母とかはそういうのが好きだし、見に行くのも好きなんで、なんかそれの影響で私も作るのはちょっとあれなんですけど、見に行ったり、あの、買ったりするのは好きなんで、見に行きたいなと思います。
まあ、実際ね、こういうイベントに行くと、あの、ものを見るだけじゃなくて、実際にね作家さんと出会ったりおしゃべりしたりとか、なんかそういう形でね、はい、今まであのやってなかったものもちょっとやってみようかなっていうのはね、まあ、そういうきっかけもできるかなと思いますけれども、最近はなんかどんな雑貨とかこれから あの自分も作ってみたいなっていうものとかあります？
作家ですか？なんか置物とか僕結構好きなんですよ、
うん、
部屋に飾る用の、
うん、
特にこの和紙の小物ですか、
うん、
結構僕気になってます、
うんね、実際に16日はワークショップも開催されるということで、ご興味のある方はあのぜひ、ね、参加をご検討ください。以上、地元のニュースでおしゃべりのコーナーでした。
ではここで一曲です。清水翔太で夏の終わり。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です、まあ、ということで9月も2週目、
はい、
に入ってちょっと涼しくなってきましたね。
そうですね、2日前ぐらいから夜中もだいぶ涼しくなって、
うん、京都も涼しくなってきました。福井はどうですか？
福井もすっごく涼しいですよ。
すっごく涼しい。
すっごく涼しいです。
ね、本当に夏の終わりみたいな感じでしたよね。
そうですね、まあ、全然熱帯夜じゃないと。
そうね、オープニング曲熱帯夜でしたけども、はい、さっき夏の終わりで季節が終わった感じがありますけどもね、はい、そして、まあ、あのオープニングでも言いましたけど、まあ、いよいよ大学もあの来週末からスタートということで、
はい
ね、久々にまたあのみんなと顔を合わせることになるんですけれども、
はい、
どっちがいいですか？学生はオンライン授業と大学来ての授業。
いや、
そのオンラインばっかも、ね、うん、しんどくないですか？
授業による。
授業によるな。
そうですね、
そうや
なねえ、まあ、今ね、改めてまた後期の、ね、授業をどれ取るかっていうのをチェックしたりとか、はい、まあ、それに合わせて今日から大学の方でもあのみんなの受講者数に合わせて教室の配置を再検討してるんですけども、
はい、
うちのゼミの方は一応3年生16人、
はい、
2年生20人、はい、1年生20人ということで、56人の、ね、また大所帯となるんですけれどもね、うん、まあ、その顔合わせも、ね、また始まりますけれども、安藤さんたちもね、先輩になるんです。
そう
ね。
いやー、ちょっと無理かもしれないです。
報告技師係も卒業やな。
あ、本当ですね。
そうね。
ねえ、まあラジオの方もね、結構あの関心持ってくれてる1年生も多くて、実際にあの喋ってみたいとかね、あのいろいろ出て行ってインタビューしたいとかっていう人も、うん、あのたくさんいますから。なんかそういう子たちにもね、ぜひ、はい、あの皆さんのいろんな経験を伝えてもらえればいいかなというふうに思ってますけれども、はい、
頑張ろう、
はいはい、
頑張ります、
はい、まあ、とにかくちょっとね、今あの怪我とか病気だけ気をつけてもらって、はい、来週からまたみんな元気な、ね、顔で投稿してきてもらえればいいなというふうに思います、
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆と
3回生の浅井雄一と
2回生の安藤愛でした。
次回は9月17日木曜日19時からの放送になります。それでは皆さん、さようなら。